はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
急遽ね、秋らしくなっちゃったですよね。
朝晩ちょっと肌寒いくらいの感じですね。
そうですよね、はい、あと今日はちょっと雲が出てたですよね、夕方ね。中秋の明月が見れるのかどうなのか。今日満月なんでしょ。
満月は明日で、今日が十五夜。
すすきを思い出すな、十五夜、
ね、あとお団子です。
あ、そうよね。団子食べなきゃ、はい、というわけで今日も元気でいきたいと思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。はい、その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日産自動車は斉川博人社長兼最高経営責任者が今月16日付で辞任すると発表しました。株価連動型報酬制度による報酬をかさ上げして受け取っていたことが発覚した後、取締役会が辞任を要請し、斉川社長がこれを受け入れました。
なんかあっけなかったですよね。最初はね、なんで私が辞めなきゃいけないんですかみたいなね、お顔なさってて。まあでも、ゴンさんを、まあある意味、師団した人なのでね。師団された時には弱いっていうのは分かっていたんですけれども、まあ問題はこれから日産の経営がどうなるかというところですよね。まあ新しい車もあんまり出てないし、電気自動車のところではヨーロッパでは比較的ね、評価が高いんだけれども、その方向ではあまり見るものがないなという感じがあるので、ルノーとの提携とかね、問われるのはこれからなんじゃないでしょうかね。
韓国のムンジェイン大統領は、娘の進学などをめぐる不正疑惑が取り沙汰される、側近のチョ・グク前民情首席秘書官の法相任命を強行しました。世論の反発は必至ですが、公約の検察改革に賛同する革新系勢力の支持を優先しました。
韓国の国内政治状況はですね、保守と革新がほぼ半分ずつ分かれていて、であるがゆえに大統領がですね、10年ぐらいの単位で保守から革新、革新から保守という形に変わってきているわけですね。民情首席補佐官っていうのは、私の記憶だとムンジェインさんがノムヒョンさんの時にやっていた役職でもあってですね、まあ大統領への出世コースとこう言われてるわけですね。でも今のチョ・グクさんはですね、首席秘書官の時代に娘のね、進学などをめぐる疑惑があったと、法相就任にあたってですね、国会から指弾されたと、まあその中でも強行したということですよね。韓国の左翼政権というのはどちらかというとですね、韓国の古きものを一掃するというのに力を置いていて、その中に検察改革も入っている。でも検察のトップはムンジェインさんが任命した人なんですよね。だからそういう意味では構図としては複雑になってきていると。ただしはっきりしているのは、ムンジェインさんは対日を含めてですね、考え方を変えることがない人だということが分かって、まあそれが来年の総選挙でね、どう結果が出るのかということに注目していきたいなというふうに思いますね。
アメリカのアップルはスマートフォン iPhone の新機種を発表しました。普及モデル11の価格は現行の 10R の発売時より50ドル安い699ドルに抑えました。日本での販売価格は7万4800円で、今月20日に発売します。
これはまた後で取り上げます。
第4次安倍再改造内閣が発足しました。安倍総理は記者会見で、関係閣僚の総力を挙げて全世代が安心できる社会保障制度を大胆に構想すると語りました。
これも後で取り上げます。
オリンピックの最高位スポンサーであるアメリカインテルの日本法人は、2020年の東京オリンピックに向けた取り組みについて都内で記者会見を開き、本大会に先立つ来年7月にゲーム対戦競技 e スポーツの大会を都内で開くと発表しました。
これね、私ね、懸念していることがあるんですよ。 e スポーツだっていろいろあるんですけれども、実況中継できるアナウンサーがいないんじゃないかなと。だってね、 e スポーツって結構やり込まないと、なぜ彼がここで何を出してきているのかっていうのは解説できないじゃないですか。しかもそれをね、ゲームを全く知らない人に解説する。まあサッカーとか野球とかそういうんだったらいいんですよ。で、ゲームになるとすごく難しいんですよ。オリンピックの競技に今回はならないんだけれども、次あたりからね、 e スポーツが種目にね入ってくる。そうするとね、今までのメディアのスポーツ部っていうのはゲームをやれるやつをですね採用しないと対応できないっていうね、すごい時代になってきたなと。
アメリカのトランプ大統領は、 FRB は金利を 0% かそれ以下に下げるべきだとツイッターに投稿しました。他の国がすでにやっていることを FRB はやっていないと指摘し、FRB やパウエル議長を愚か者だと非難しました。
いやいやいや、FRB が先頭切って利下げしてるんですけれども。面白かったのはね、ECB が利下げしたじゃないですか。マイナス金利の深掘りをしたじゃないですか。ECB は動いたと。我が FRB はどうしてるんだ。ね。座視してるだけだとこう言った後ですね、ECB を褒め上げたわけですよ。でも ECB が利下げするってことは、ドルが高くなるってことだよねと。ドルが高くなるってことは、トランプさんあんまり好ましくないと思ってないのかなという、このね、矛盾をね、論理矛盾を感じましたね。
アメリカのトランプ大統領は、2500億ドル分の中国製品に対する制裁関税の拡大を予定していた10月1日から10月15日に先送りすると発表しました。中国が建国70周年を迎えるにあたり、劉鶴副首相から要請を受けたと説明しています。
これ今週のマーケットをポイントで取り上げるときに触れますけれども、どうも雲行きがですね、ゆるりゆるりと一部の合意できるところで妥協に向かっているのではないかという雰囲気が漂っています。中国の商社がですね、かなりの量のアメリカ産穀物を買い付けたという報道がありますし、トランプ大統領が一部の問題に限って、でこれはね、多分構造問題を外したところでという前提だと思うんですけれども、一部のところに限った合意で暫定合意をするかもしれないと。まあもちろん自分は全体の合意が欲しいんだとも言ってるんですね。でこれもね、トランプ大統領が10月1日から10月15日に先送りということで、建国70周年の大パレードやってる時にね、アメリカの関税が上がりましたっていうのも、まあだからね、なんかこう少し気脈をね通じつつあるようなところは見えます。
ソフトバンク傘下のヤフーは、衣料品通販サイト ZOZO タウンを運営する ZOZO を買収する計画であることを明らかにしました。 ZOZO の創業者前澤友作社長は退任しました。
まあ私はね、 ZOZO の創業者の前澤さんがね、さっさと退任するということを表明したことは、まあ潔いかなというふうに思いますね。日本の経営者ってのはあんまりそういうことがない。ユニクロの柳井さんなんてね、一回社長を辞めて次の人に渡した後、いやまた俺がやるっつって出てきた方でもあられるのね。まあそれ言い悪いの問題ありますよ。で、事実ユニクロはね、それからまた再加速してるわけなんですけれども、まあ問題はこれから前澤さんっていうね、個性あふれる人が何やるかなんですけど、まあ宇宙行きたいという、まあそれもいいなと私は思いますよね。
欧州中央銀行は理事会で3年半ぶりの金融緩和を決定し、2018年12月に打ち切ったばかりの量的緩和政策を再開します。さらに銀行が中央銀行に余剰資金を預ける際の金利を、現在のマイナス 0.4% からマイナス 0.5% に引き下げます。
これね、量的金融緩和って書いてあるじゃないですか。でもね、 ECB が買えるものはもうないですよ。ドイツ国債から何からね、買えるものはほとんど全部買っちゃって、で量的金融緩和の再開ということについては ECB の内部からも強い反対がありました。何買うんだと、 不動産でも買うのかとね、まあそこまでやらないかもしれないけども、スローガン立てたけど中身ないなっていうところが一つあるのと、マイナス金利もね 0.4 から 0.5 って
0.1 しか違わないわけじゃないですか。で 0.4 で効かなかったね
KK の波及効果がマイナス 0.5 だったらね、波及するのかと。私はねかなり見切り発車的なね金融緩和措置だなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア不動産投資タイムズ。注目ポイントは投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はい、初めは今週のマーケット、アメリカも日本も強いですね。
そうですね、まあ私今週月曜日ね、いつも書いている比較的長めの金融レポートの中で、まあ世の中不安に満ち溢れているけれども、今週は株価が上値をね追う可能性が高いという見方を紹介したんですよ。それは何かというとね、米中の間でどうもですね、気脈が通じ始めたんじゃないかなという動きがね見える。構造問題についてのアメリカ国内の対中世論というのは非常に厳しいものがあって、それは容易には解消しないと思うんだけれども、はい、あんまり対立してても株価落ちてね、はい、っていうのは一番トランプさんの懸念であるわけですよね。で、やっぱり米中の対立は緩和してますよという方向のニュースを出すと株価は素直に上がっていくという構造になっているわけじゃないですか。はい、そういう意味ではですね、意図的にムニューシンさんあたりがね、そういう方向性を出して10月1日の予定を15日にしますとか、10月早々にはワシントンで米中閣僚協議が行われますとかね。で、こう、だんだんやっていくうちにそのうち大統領選挙になって、トランプさんには有利かもしれないっていう思惑もあるんでしょう。まあでも私はね、一部合意論、つまりトレードって貿易に関するところでね、はい、中国が穀物買うとか、お互いにちょっと関税ちょっと下げるとかいう話とは別に、アメリカ国内の世論というのは、アメリカにとって変わる覇権を狙っていることを明らかにした習近平政権に対する批判というのはものすごく強いものがあってですね、それは容易には解消しないと。問題はですね、ECB 今週量的金融緩和を含めてですね、新たな一連の緩和策を発表したんですけれども、まあ言ってみれば、世の中にはお金溢れてるわけじゃないですか。はい、どこ行くのと。行けるとこ限られてますよね。ね、例えばもう香港の不動産は下がり始めてるとこう言われてます。あの騒動でね、はい、先週私行ってきたんですけれども、そういうふうに考えていくと、あんまりないんですよ。なのでアメリカ行く、はい、まだその長期債の利回りがね 1.5 とかになっているアメリカに行く。で、それよりもなんだかんだ言って上値トライのトレンドがあるアメリカの株式に行くという構造になってると思うんですね。だからそれほど無理筋とは思わないけれども、まあ、今週末の多分ニューヨークダウは結構高いところで終わって、こういう言い方するんですけれども、新年に対してストライキングディスタンス、ポッと一日上がれば超えられるところまで来るんだろうなというふうに思うんですね。で、そこで考えなきゃいけないのは、じゃあ米中が本格的に合意するのは先だとして、一部例えばトレード貿易のところで合意したとしたら、それはどう評価すべきかとかですね、いろいろな課題があるんですよ。で、東京の株もずっと今週はね比較的高くて、はい、しかも僕が面白いなと思ったのはね、劇的に上がるんじゃなくてじわじわじわじわっとね上がってきてるんですよ。これはね、相場が強い証拠でもあるんですね、一般的にはですよ。だからそういう意味で言うならば、ボルトンというね非常に強硬派の補佐官を更迭した、はい、まあ今週末に新しい人が決まるらしいんですけれども、だからといってトランプ政権のですね強硬姿勢が従来の政権に比べて弱くなるということはないと思うんですよ。だけども今までの、例えば対イランにしても対北朝鮮にしても強硬なところから少し変わってくる。その流れの中で、米中も対立してばっかりでもという考え方は、トランプ政権の中に出てきてもおかしくないし、どうやらそれが少し出てきている。はい、
だってあれだけ対立してるんだから、両国さんが電話して18日だけはちょっとやめてくれませんかねって言ったら、お、わかったと。すぐ王となんて言わないじゃないですか。
そういうことは思えないですもんね。
だからまあちょっと気脈がね、我々の見えないところで通じてきているのかもしれないなと、うん、それはアメリカ国内のトランプ政権内における選挙戦略とも絡んでくると。対中感はあんまり変わってないと思うんですけどね、はい、そういうふうに私は思いますよね。
次は今週第4次安倍改造内閣が発足しました。伊藤さんはどのようにご覧になられますか？
僕ね、あの内閣の新名簿を見ててね、次々に官邸に入ってくる人たちの絵を見てね、
はい、
一つね、これどうなのかなと思ったのはね、多分テレビ露出が一番多くなるのは安倍さんではなくて小泉進次郎さんなのかなと。そうでしょ、
だって、ね、もうスポットライトはそこですよね。
そうなりますよ。で、
はい、
滝川クリステルさんとの結婚式どうなるのか知らないけど、よくワイドショーやるじゃないですか、
はい、
何の問題何時間やりましたとかね。小泉進次郎さんが環境大臣で、またね、彼は動くんですよね。なってすぐ福島行ったのかな。
そうですね、はい、
うん、動けばカメラがずーっとついていくわけで、ずずずっとついていけばカメラを動かしたんだから映像使おうよっていう話になって、そうするとね、内閣のバランスが環境省重視みたいになってですね、ちょっとバランス崩れるのかなと。だから安倍さんはね、社会保障問題きっちりやるんだと。で、他の与党は何やったい内閣なのかようわからんと。そういう主張もね、外れてはいないなと思うんだけど、面白いなと思ったのは支持率が 55% まで上がったんですよ。改造したことが良かったのか、改造して新たになった大臣の一部の人が良かったのかとかね、
はい、
考えちゃいますよね。今日本が抱えている問題はね、かなりいろいろあって、対ロ関係は急激に停滞の領域に入ってきましたよね。この前の日露首脳会談でも本当に進展はなかったし、はい、むしろロシアは歯舞い四股丹についてもですね、自国の領土であるという主張を強めているように見える。国後エトロフはもちろんのことですよと。はい、で、そうすると、四島返還から一回撤退したかのように見える安倍政権の戦略はどうだったのかっていう疑問符がつきますよね。で、北朝鮮に対してもですね、トランプさんはああいう人なので、短距離のミサイルなんかどうでもいいじゃないと、実験してもいいじゃないっていう態度なんだけど、北朝鮮の南部にはですね、日本をターゲットにできるミサイルの基地があるとも言われてますよね。これ大きな問題ですよね。拉致問題は全く前進してない。で、その南の韓国とはですね、なんだかんだ角を突き合わせる関係になっている。まあ私は以前からね、韓国はなかなか言葉が通じない国だからほっとけばいいと言っていたけれども、今韓国がやっていることはですね、あらゆる場で対日批判を展開する。WTO もそうだし、APEC でもそうだしね、ちょっとこれはひどいなというふうに思っていて、これをやっぱり沈静化させなければならないというふうに思うんですよね。韓国国内のムンジェイン政権のスタンディングがどうなるかという話もあるんだけれども、何らかの対処をしなければいけないということと、いよいよアメリカの大統領選挙がね、あと1年ちょっとで迫ってきていて、トランプさんだんだんね、お年が増えていく中で、ますます何を言い出すかわからない人ということになっているので、対米関係は安泰だと。で、日米貿易交渉が間もなく妥結を迎えるとこう言われているんだけれども、本当にそうかなと僕は思ってるんですよね。はい、まあ、だからいろいろ問題は山積しているし、まあ、比較的いいのはね、中国との関係が非常に良くなってきているということと、習近平さんが来日する可能性が高いということと、アジアの国々とあまり大きな問題抱えてないですよね、今ね。まあ、香港はどうするかっていう問題あって、まあでもこれ日本が直接介入できるような問題じゃないので、課題は山積だなと。まあだから安倍さんがね、いやいや、俺が主人ですよという形で、小泉さんより多いテレビ露出度を獲得できるかどうかというのがね、私は一つの興味ポイントではありますよね。
はい、そしてアップルが新製品を発表しました。
うん。
伊藤さん、いかがでしょう？
あのね。
はい。
この前、まあ、アップルが新製品発表する前なんですけれども、ネットのニュースを見てたらね、新しい iPhone って、目が3つあるんですよ、後ろにね。
目
っていうかカメラがね。
カメラ、はい。
あれどうなのかなと。で、いつもカメラって、平面のとこに置くと、カメラがやっぱりちょっと出っ張ってるので、そこがなんか邪魔なんですよね。 それで、今度3つあるんで、まだ私実際に触ってないのでわからないんですけども、あそこら辺の流れのスムーズさはどうなったんだろうというのと、もちろん広角とかいろいろない機能が高まったっていうのはわかるし、密度も上がったと、精度も上がったということなんだけれども、ネットの仕事をしていた人間からするとね、
はい、
写真があんまり、高精細になると重くなって、
確かにそうですね、う
ん。開かなくなるんですよ。それで昔から文句言われてね、もっと軽くしろ、もっと軽くしろってずっと言われ続けてホームページ作ってきた人間からすると、また高くなったのかよ。どうするんだと。で、撮りますよ、それで。
はい。
撮るけど、実際に使うときには落とさなきゃいけないわけですよ。前はね、その落とすのがめんどくさかったんだけど、まあ今はね、アップルが3段階それでもあるのかな。まあだからそういう意味ではね、アップルが最初に宣伝したのは実はコンテンツなんですよね、
はい、
音楽がこんな風に聞けますとか、うん、ネットフリックスとの対抗で映像がこれだけだから要するにマシン的にはあんまり進化ないというのが結論なんですよね。だから珍しく私どことも今予約関係がなくて、うん、まあどっか一つとまあやっとくかみたいな感じでね。でも大体その予約したところは遅いので、はい、アップルショップ行って買って終わりというのがね今回は20日でしたっけ？
そうですね。
店頭に並ぶのはね。で、その段階でアップルショップか表参道かね、銀座のアップルショップ行って。
ぜひ丸の内は。
丸の内はね、昼休みとかしゃいいか。ね、もし万が一買ったらですね、使い勝手をご報告したいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
そうなんですね。先週、急遽香港に行ったのね、香港の話をして、ここでも香港の話しちゃったんで、まあ今週はその前に行った場所、
はい、
それはね、高千穂と五島列島なんですよ。で、五島列島にまず行って、福江島に入って、そこから若松島に行って、中通島から長崎港に出て、長崎港から特急に乗って、新鳥栖で新幹線に乗り換えて、熊本へ行って、熊本でレンタカー借りて、高千穂に行って、高千穂から熊本に帰ってきて、空路帰ってきたという。
結構移動距離がありますね。
まあ、測ってないんだけど、まあまあですよね。今回なぜその二つを選んだかって、両方とも行ったことがなかったからです。
伊藤さんにも行ったことがない場所があったんですね。
あります、あります。沖縄にはやっぱり何回も行ってるじゃないですか。宮古とかね、はい、ああいうの含めてね。石垣とか与那国とか含めて行ってるんですよ。で、やっぱり沖縄って観光が主な産業なので、それなりに宣伝してってね。でもね、五島列島ってあったよね、みたいなね。長崎県の左側だなというような感じしかなくて、でもね、やっぱり行きたいなと思ったんです。それとも海が綺麗だっていうことでね、はい、手つかずの自然が残っている、あと境界群があるっていうね。それで行って分かったのはね、あれはこれから大部分になります。
お、
大部分になります。間違いない。
あ、そうですか。
で、星野屋さんとかね、大手の、それに対しても島の人たちのね、反感とかあってどうなるか分からないところがあるんだけども、星野屋さんなんかが進出を計画しているとも言われるし、とにかくね、まるで瀬戸内海のように見えるんですよね。行けば島、行けば島、行けば島っていうね。
いっぱいありますもんね。
あるんで、はい、あと魚がものすごく豊富である。
で、
釣りもものすごくできる。で、海が綺麗。もちろん珊瑚礁みたいなものはないから、でも違った意味の綺麗さがあるんですよ。はい、若松島にね、エビ屋さんっていうのがあって、
はい、
そこに一泊したんだけど、割烹宿みたいなところなんですね。で、飯がうまかったですね。結構大量だったんで、ね、みんなで食べるの苦労したんだけど、はい、まあ、それ良かったなと思って。で、高千穂はね、ずーっと行きたかったところです。神々の里なのでね。
そうですね、う
ん。高千穂郷ってのがあってね、
はい、
渓谷なんですよ。そこにはね、二日しかいなかったのに、二日行きました。まず、昼間行ってね、ものすごい人なんですよ。これ叶わんなと思って、
翌朝朝6時頃起きてね、宿から近かったんで歩いて行ったら誰もいなくて、高千穂峡を独り占めみたいなね感じでね、
はい、
神々の里って言われている天の岩戸とかね、こうあるわけだから、そこまで行ったりしてね、はい、ものすごい雨の中行ったんですけれども、出雲にちょっと似てるところがあってね、木々が深くて、はい、木の緑が濃いんですよ。で、人々が優しくて、はい、高千穂はね、もちろん五島列島もまた行きたいんだけれども、行きたいなと。で、五島列島について一言言うと、
はい、
あんたら宣伝不足、もっと宣伝した方がいいと。長崎県の中じゃないですか。長崎県っていろいろ宣伝するものがあるんですよね。坂道も面白いし、まあ、
異国情緒もありますし、異国
情緒もあるし、はい、カステラの里だし、まあいろいろありますよね、はい。高千穂はまあ皆さんよく知られている。面白いのはね、あの宮崎県の高千穂なんですよ、
はい。
でも熊本から入った方が早いというね。
位置的にそうですかね。
宮崎県がこう出っ張ったところにこうあるので、だから私は熊本から入って、あのね、あんまりね、遠くないです。だって熊本まで飛べば、
はい、
車で2時間ぐらいで行けますからね。はい。はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、五島列島と高千穂でした。
まやみきです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ、不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
それで熊本の話をねしたんで、熊本城があるじゃないですか、
はい、
そこへ一望できるホテルの部屋を取って
眺め
て、お城が近くだったんで歩いたんですよね。もうそれはね、相当深出ですよね。いつ頃治りますかっていうのが各箇所にね、大体貼ってるんだけども、それはね、2022年なんていうのもあるんですよ。ただ直しゃいいっていうわけじゃなくて、歴史的にどういう風に組み立てられて石垣なのかから始まって、全部やるわけじゃないですか。これ結構大変な仕事だなという風に思ったのと、熊本ってね、チンチン電車が走ってるんですよ。
そうですね、はい、
これがねなかなか良くて、はい、熊本って出張に行ってね、講演して帰ってくるようなことしかなかったんで、今回は結構長くいたんで、あ、いい街だなと思ってね、はい、熊本の里なのでそこら中に熊本がいてですね。
そうですね、
それからね、今ね、熊本から高千穂まではちょっとした高速道路ができつつあるんですよ。でもそれね、レンタカー会社のナビには絶対乗ってなくて、レンタカー会社にね高千穂って入れるとね、下の道はーっと行けって出てくるんで、はい、熊本からね高千穂に行く人は気をつけていただきたいなというふうに思いますね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。